貴婦人の中世界の中でどうして祈って助けもらわなければやっていけるだろうか。理不尽な世の中を、またその理不尽さをなくすために来られたのではなく、そのような中の救いを与えるお方でした。ご自身もまたそうして歩んでいかれるお方として、このお方もまた祈って祈りを必要として歩む私たちと同じ姿になられたんです。父の涙っていう賛美を先ほど歌いました。この父の涙を作られた矢渕誠さんという方、この方は娘さんを小学校2年生の時に天国に送られています。小学校1年生の時に体調を崩していろいろと検査をしていく中で脳腫瘍だと、小学校1年生の脳腫瘍だと。その頃ちょうどクリスチャンになってゴスペルシンガーとして全国をコンサートを回っていた、多くの人に福音を伝えよう、ところがそういう中で自分の娘のことについて本当に不十分だったかもしれないと食いるような思いの宣告でした。また多くの人に伝えようとしていて、本当に娘にはどうだっただろうか。しかしその脳腫瘍だということが分かって、お医者さんが宮内誠さんに言われるんです。宮内さん、お父さん、あなたはクリスチャンだそうですね、祈ってくださいって言うんです。実はその脳腫瘍で手術をします。まあ、もうこのまま放っておくのはあんまりなので、だから少しでも可能性があると思って手術をしますが、実はその成功の可能性は 1% もない。そのまま失敗して天国に行って可能性が非常に高い。でもクリスチャンなんですね、祈ってください。そのまま小学校1年生の子を放っておいたら、どんなに大変な目に遭うか、 1% でもあるならかけてみよう、この人はクリスチャンだ、祈ってもらおう。でなんと手術は成功するんですね。まあ、成功したからといって全く回復するのではなくて、やはりあちらこちらに影響がもうすでに出ていたり、大変な状況になって、でも1年2ヶ月の闘病生活の中で娘さんもイエス様を信じ、お父さん天国が見えると言って旅立っていった。その最中に、ああ神様は何もしてくださらないのではなくて、本当にこの娘の悲しみを共に担ってくださって、共にこの方は十字架にかかって死んでくださった。自分が娘を天国に送る、どんなにそれが悲しいことか、自分でもそうなのに、父なる神様はこの子のため、私のためにイエス様を十字架にかけてくださった。そのことから父の涙、本当にあの賛美は実体験から来る、自分が娘を天に送った、それ以上に神様はイエス様を十字架にかけた、涙流しながら私のためにイエス様を与えてくださった、そうして私を救い出してくださったという、そのような歌が、賛美が生まれたんです。私たちの共にいてくださる、どんなに理不尽な目に遭うのか、どうしてなんだろうというその叫びの中に、まさに皆さんもおられる。たびたび私もまあ病院お見舞いに行くことはあります。まあ、一人ではなくて他の方と一緒に行ったりすることもありますが、ある時がんを患って入院しているその方に一緒に、役員と一緒に行ったんですよね。その役員さんは実はもう余命宣告を受けるほどの病気、もう半年で、もって半年ですっていう中で、お姉さんたちがクリスチャンでお祈りをして、そして本当に奇跡的に癒された、そういう方なんです。でその方が、まあ、本当に祈ってるから、祈りは聞かれるから、ところがその時はそのがんの入院患者には励みにならなかったんですね。 そんなこと言ったらあなたも元気じゃないかと、まあ、それはそうだなと思いました。ところがまた別の時に別の方が同じ病院に入院されている、でそこにお見舞いに行って、そしたら丸々さんも同じ病院ですよねと、先生一緒にお見舞いに行っていいですか、入院患者が入院患者をお見舞いに行くと、いいのかなと思いましたが、まあ、大丈夫と、まあ、その方も実はがんの手術のために入院しているで行きました。私もこれから手術です、まあ、私はまだ手術を受けられるというか本当に幸いだと思いますと、あなたのために祈ってます。これは励みになったんです。この人も辛かろうになのに私のために祈ってくださるという、そうか、それでその人も心が開かれたんですね。そうやって祈ってくれている人がいる、先生もこう知ってくれる、教会のみんなも祈ってくれている、ちょっとずつ元気を取り戻すっていうようになったんです。強い人だから人を救うことができるわけではないと本当に教えられました。イエス様は私たちと同じ弱い立場に立たれ、祈らなければやっていけないっていう立場に立たれたからこそ私たちの命となってください。そしてその命は私たちだけのものではなく、私も本当に今も戦いの中にある、理不尽の中にある、その中で心開かれて、あの人のためにだから祈ろう、あの人にも救いが必要だという、そうして命が広がっていき、まさに祈って天が開かれるという、イエス様が洗礼を受けた時に起こった出来事が私たちのうちにも実現していくんです。イエス様を通してでなければ私たちは天国に行くことはできません。なぜなら誰も天国に行ったことはないからです。行ったことのないところに行くことはできません。で、まあ、例えば私沖縄には行ったことないんですね。太田姉妹のことがあって、まあ、どうしよう、まあ、幸いのことに、まあ、今はもう行ったことのある人といいますか、いろんな人が沖縄へ行く道っていうのを教えてくれます、まあ、その中でしかもどれが一番安いか調べれば分かります。まあ、関空まで行って、関空で格安の空港が、この飛行機がいくつか出てる。まあ、ただそれは1週間前に予約しなければ安くならないと。そうでなければどうするか。神戸からスカイマークが出てて、それが比較的安いとか、調べれば分かるんです。まあ、それはそういうふうに行ったことのある人、それをよく知ってる人がいる。ところが、天国はそうはいかないですよね。いくらインターネットで天国の生き方って調べたところで、まあそれでいくつか出てくるかもしれませんが、危ないですよね。天国の生き方、こうしてこうしたらいけるって出てきても、それ信じていいのかどうか、多分信じていけない方がいっぱいあると思うんです。危ないもの、詐欺めいたもの、異端のもの、天国から来られたお方があるって私たちは知ってるわけです。イエス様もなれる。だからこの方が私たちのために祈って、私と同じ洗礼を受けてくださって、そして天が開かれた、そういうそのような道が開かれるんだ、この方を信じるならば、そしてこの方の案内に従っていくならば、天国、私たちもそれを担っている、この方を知っている。堀姉妹が信仰物語を語ってくださいました。本当に求めるならば、ところがどんなに求めても分からない、それだけでは分からない。求めたところにお姉さんがクリスチャンだった、あるいは中村牧師が祈ってくださった、高橋牧師が導いてくださった、そういうイエス様の救いを受けた者が、つまり案内する人がいて導かれて、だから私たちが用いられてこそ、イエス様の私
たちに会えないかなとか、その人を救いたいという人があるのだ。
そして私と出会ったからという人が本当にあるということを覚えていただきたいんです。
イエス様は何よりもそうしてでも何としてでも一人を導きたいと願っておられる。